Welcome to Ham's Radio, Ham Radio talk show by Ham Radio enthusiasts.
皆さんこんばんは。ハムのラジオの時間です。ハムのラジオはアマチュア無線化によるアマチュア無線の番組です。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB 須田と、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、今日の話題ですけれども、アマチュア無線いろいろランキングということでお送りいたします。それでは最後までお付き合いください。
この番組はきっと人生はもっと楽しい無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りします。
アマチュア無線の社会貢献での活用がね、正式に許可されてからもう久しいんですけれども、はい、ようやく JAL から、はい、ガイドラインが提示されました。
出ましたね。
ということでね、はい、またね、皆さんもね、ちょっと読んどいていただきたいんですけども、はい、同時にね、総務省の方もね、社会貢献でのね、活用についてもね、基本的な考え方を示しているということでね、はい、このところちょっとあれですね、ことガイドラインとか基本的な考え方とか、うん、ちょっと動きが
動きありましたね、
活発ですね、うん、はい、うん、ね。包括免許が早くならへんかなというこういうの見てると
まあまあそこまではもうちょっとかなっていう感じはしますけど、
うん、そうですよね。
まあちょっと時間をかけてもいいですから、だんだんだんだんこういい方向に近づいていけばいいかなと思うんですけど ね、はい、まずなんか一歩踏み出せればいいかなと思います。
そうですね、はい、と言ってる時にようそのね JAL のね、ガイドライン見たんですけども、はい、まあもうちょっと踏み込んでほしかったかなと。
そうなんですね、うん、
内容を見ると具体例がどうもわからないところがあってですね、どこが境界線なの、どこまでやっていいのっていうのがよくわからんという感じの
表現でしたね。やっぱりガイドラインというとやっぱり具体的にね、どこまでどうなのというのはやっぱり欲しいですね。
そうですね、
まあまあこれからいろいろと動きは大きくなってくれば、
そうです、これから経験積んでいろんなことがあればそれが反映されると思うんですけどね。
そうですね、
はい、まあ、で一回出してみて、さらに改善というか、追記してもらいたいなというふうに思いますね。
そうですね、
はい、ガイドしてほしいですよね。
これからを期待したいと、
はい、はい、そう思います。
はい、ありがとうございます。から、アマチュア無線の、ね、体験制度についてね、総務省から、ね、具体的な活用方法について提示されました、はい、ということでね、はい、これは総務省の、ホームページの方にありますんで、はい、まあ、どこから見たいのか私もちょっと言いにくいんですけど、
ね、電波利用ホームページの中にありまして、
うん、ですよね、
その他のその他それからその他の制度っていうところに、うん、アマチュア無線の体験、ね、はい、局のことか書いてあります、
はい、結構具体的に書かれておりますんでね、
はい
はい、皆さんに体験できる機会、もうね、まあ、子どもたちだけの体験でなくてね、本当に体験局いろんな方ができるようになってきたんで、はい、まあ、実際にねもう経験されている方もいらっしゃると思うんで、はい、まあ、これからがまた、楽しみと。
そうですね、
コロナがもっと収まればね、もっとスピードアップするんじゃないかな、
増えてくると思いますね。
ですよね、うん、
具体的に行動が取れるですね、はい、そのデータになると。
でも今まででも体験局ってすごい数出てますからね、
そうですよね、
40何局あるのかな、
うん、そう、体験局じゃなくても個人の家庭内でもできるようになってますので、
うん、そうですね、もうちょっと事例が多いはずですね。
そうですね、あとは学校のね、クラブ局だとか、学校の個人局でもできますのでね、学校の先生のね、
そうですね、
はい、
だからやっぱりそういうところがまあまあ、許可されたというかね、
はい、
法律で OK になったというのは大きいですね、やっぱり。
大きいですね、これからね、うん、だから体験してくれる人は増えてくると
思います。やっぱりこの 2,3 年の法律の、ね、変化動きというのは非常に大きいですね、は
い、大きいですね、
はい、これをもっとねポンポンポンと
まだまだ発展できる余地あるかなと思いますよ ね、 ね、
ありますね、はい、
小中学生のみならずと言いたいところですが、
はい、はい、ということですね、はい、はい、ではということでね、今日の話題アマチュア無線いろいろランキングということでね、お送りしたいと思います。それでは最後までお付き合いください。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、アマチュア無線技師と陸上特殊無線技師の養成家庭講習会を本州全域と九州エリアにて実施しています。専任の講師が懇切丁寧に講義を行いますので、 どなたでも安心して講義に挑んでいただけます。皆様のお近くで開催される講習会をご確認いただき、ぜひ受講をご検討ください。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、ちょっと後になっちゃいましたけど、もう12月も12日、
はい、
2021年の12月12日ということで、1と2ばかりということで、まあ0が1個はまってますけど、
はい
はい、もうあの年の瀬、もうクリスマス、ジングルベルもね、巷に聞かれて、はい、もう年末気分、
番組でも流してますからね、
そうですね、はいはい、で、まあ、先週の特集でもないですけどね、大掃除ということで、
はい、そうですね、はい、早いですね、
1年が。ということですね、はい、で、まあ、ということでね、まあ、今日は、アマチュア無線に関してね、今までちょっと発表されているね、統計資料、うん、これを使ってね、いろいろとお遊びしてみたいなと、はい、いうことでね、はい、実はね、この特集にあたってね、JJ1WTL、元林さん、
はい、
うん、あのこの方がね、公開されているね、アマチュア局情報のデータをね、使用させていただきました。はい、はい、どうもありがとうございます。
ありがとうござい
ます。ありがとうございます。
はい。ということでね、まずはスタートは人口集中の話ということでね、はい、あの無線とはちょっとあの無線だけではないということなんですけれども、はい、まあ、データを見てましてね、あの、まあ、気がついたことなんですけれども、というかディレクターが気がついたんですけど、
そう気になったというかね、
はい、あの国土の全体の 8%、
はい、
ね、
面積
ね、この場所に、はい、面積の 8%、 ここに人口の 47% が集中しているという、
そういう話、
はい、
びっくりしました、
ね、びっくりしますね。いや私も、まあ、こういう数字になると思いませんでしたね、うん、だから人口の半分がもう1割以下の場所に
そこに住んでるってことなんですよね、
はいはい、まあ、結局大都市にどうしても集中しちゃうということでしょうね、これ
してるっていうことなんですよね。
あと日本の面積のどんだけが森なんだって話がありますからね
、確かにね、
ほとんど住めるとこないっていうのもあるんでしょうから、
そうなんですね、使えないところも多いっていうのは、うん、ありますね。
あのよくあの最近いろんな地図とか見てると、あの、うん、明るい、なんか 夜の地図というのが見れるんですよね、
はいはいはい、
そうするとそこに光ってるところというのが人口の集中しているところというか、はい、まあまあ夜も活動してると言った方がいいかな、
はい、
うん、ところなんでね、やっぱりね、日本の場合海岸沿いですね、やっぱりどうしても、はい、
そうですね、
うん、がやっぱり非常に明るいと、
そういうことです
いうところですね、ということで、あのこれ総務省の今年の3月の、はい、データなんですけども、都道府県別の人口の、ランキングですね、
はい、
まあこれはもう一番は誰に聞いても東京都ということに、はい、なるということで、これ1400万人かな、大体、
はい、そうですね、
はい、東京ね、
はい、うん、東京1400万人弱で、全人口に対する割合は 11% ということでね、はい、まあ、やっぱり1割近くはもう
以上、
どうしても、
ね、東京にいる、
東京に、
ね、ちょっとした国ですよね、この人口は。
そうですよね、
うん、
あの私大阪側見るとね、あの関東平野みんな東京なんですけどこれちょっと別の話、
関東平野集めるともっと人多いんですけどね。
そうですよね、はい、うん、から2番目が神奈川県、はい、ということでね、これが920万人ぐらいかな、はい、これが 7.3%、
はい、
やっぱりでかいんですね、神奈川県、はい、で第3位が大阪府ということで、ね、はい、我が大阪ということでね、はい、で大阪府が、880万人ということで、これ 7% ということで、うん、あ、ほぼ神奈川よりちょっと少ない感じかな、
そうですね、
そうですね、から次その4位が愛知県、
うん、
これ755万人ということで 6%、うん、から次に5番目埼玉県、
はい、
735万人、
はい、
5.8%、
はい、
次に千葉県、
はい、
626万人、
はい、
5%、
はい、
で次にやっと関西に戻ってきまして兵庫県ということで、はい、546万人、
はい
はい、から8番目に北海道ということで、はい、これは525万人ということでね、はい、
北海道意外と多いんですね、
意外と多いんですよね、これ、
ね、
うん、はい、あの、あれだけ広い広大な土地に、うん、まあ、多分札幌集中になるのかな、どうしても
石狩、うん、まあ、平野なんでしょうか ね、
あると思いますけど
ね、ありますけどね、うん、はい、まあ、それはそれとして、うん、でこの北海道まで、あ、じゃあ北海道に行くまでか、うん、兵庫県までですね、1位か7位で全体の 46.6%
の人口、
人口、
はい、
が北海道を入れますと 50.6% ということでね、はい、はい、から この人口上位の都道府県の面積なんですけれどもね、はい、まず東京都、
はい、
これが、2104これ、ね、平方キロか、
平方キロですか、
2104平方キロということで、日本の全面積に対して 0.6% ということで、
はい、
人口は 11% だけども面積は 0.6%、
はい、
ということは1平方キロあたりの人口がやっぱりめった多いということですね。
そういうことですね。
はい、やっぱり人口がどうしても集中していると、
はい
はい、で2番目の神奈川県なんですけども、ここが、2400平方キロということで、
はい、
これで 0.7%、
はい、
で大阪府が1900平方キロということで 0.5%、うん、4番目の愛知県、ここはちょっと大きくなりましたね、5116平方キロということでね、はいはい、これ 1.4%、うん、やっぱり愛知県の全面、日本全国に占める割合はちょっとやっぱ大きくなって
きますね。大きいですね、ちょっとね、
はい、
まあ、北東部がほとんど山ですからね、愛知県は。
まあね。
はい、
から5番目の埼玉県が、全面積で 1% で、うん、3768平方キロ。から千葉県が5000平方キロか。で、これ大体 1.4%。兵庫県が口大きくなるんですね。兵庫県ってはね、神戸のあたりだけかなと思うところ、北の海までありますんで、
はい、
8396平方キロか、ね、はいはい、結構でかいんですよね、
そうですね、
ここね、日本の 2.3%、うん、ちょっと大きくなってきますね。で、ここまで入れで全体の 7.9%、 だいたい 8% ぐらいですね、うん、1位か7位で、で8位の北海道を入れますと、これは面積はね、まあ、1都道府県でね、一番でかいですから、
はいはい
はい、83457平方キロということでね、はい、兵庫県の10倍、桁違いますよね。で、日本の全面積に対しては 22.9% ということで、うん、まあ、ほぼ、5分の1から4分の1ぐらい、
うん、
北海道ということで、やっぱり広いですね。
そうですね、
はい、で北海道まで入れちゃうと、日本の全面積の 30.7% ということでね、はい、というふうなランキングですね、
はい
はい、やっぱりあれですね、やっぱり、まあ、北海道はちょっと別に別格にしまして、東京、神奈川、大阪、愛知とね、結構人口の集中しているところはそれほどでかくないんで、面積が。
そうですね、
たくさん人がいてるんで。
そうですね、そのところにね、
はい、地面にたくさん重量がかかってるんですね。
そういうこと。
ただ沈んでくる、
ね、そうか、沈んでるのは最近地震が多いのはそのせい、
それ
が違うか。
はい、まあ、確かに重たいんでしょうね。日本
でかいビルあるし、
日本を支えるようにするにすると、はい、あ、そうかそうか、人だけじゃなくてビルも多いか、
うん、
そうですね、コンクリートのとか鉄筋の量も多いと、電車も多いと、
そういうことです、
うん、あ、そうか、やっぱり重量が大きくなるんですね、やっぱりそう人が集中すると、
なんか
起こりそうですね。変な予想が。、
はい、
という感じで、はい、やっぱりこういうのを見てみると、なんかちょっと考え方をちょっと変えると、なんかいろんなこと出てきますね。まあ、先ほどの人が多いんで重さが重いんじゃないかというところまで来ますんでね、はい、
ありますね、
まあ、結構こういうのは面白いですね、
はい
はい、
さっきのランキングだけで、まあ、首都圏って言われてる、まあ、東京、神奈川、埼玉、千葉と入ってましたけど、
そうですね、
それ足し算すると4000万人近くなりますからね。
そうですね、
3分の1
に近づいてますよ、
はい、そうですね、
やっぱり関東平野、まあ、関東は全部東京ですよ。はい、失礼いたしました。
はい、
はい、はい、ということで、これちょっとアマチュア無線とね、あんまり関係ないんですけども、まあ、ちょっと、トリビアとして知っておいても面白いんじゃないかなと思いますね。はい、はい、から、まあ、次ちょっとアマチュア無線のことに今度入ってくるんですけれども、アマチュア無線のね、無線の曲数のランキング。
はい、
ということでね、曲数にはね、一応クラブ曲、レピーター記念曲、体験曲もすべて、
はい、
もうとにかく曲という曲全部入れたと。
そうですね、あともう一つ個人で複数持ってられる曲も全部、
うん、そうか、
同じコールサインで3つとか4つとか、うん、もう全部カウントしてますので、
うん、だから曲本当に1曲1曲ということですね、
免許数ですね、
免許数ですね、はい、曲面の数ですね、
はい、
はい、まずランク都道府県第1位、
は
い、北海道ということになりますね、なぜか
って感じですよね。
はい、これで 34,944 曲ですね、
多いですね、うん、
多いですね。で全体の割合が 9.2% なんでほぼ1割弱が北海道結構集中してるんですね。
集中とか広がってるというか、
ね、広がってるというか、
はい、
これ不思議ですね、人口とかすると
そうなんですよ。だから対人口比ってすごく北海道多いんですね。
そうですね、から第2位で東京都、はい、ということでこれ 26,630局ということで、はい、全体の 7% ということでね、
はい
はい、で次が神奈川県の 23,881局 6.3%、うん、で埼玉県 17,444局 4.6%、はい、愛知県の 17,399局ということで 4.6%、はい、から静岡県、はい、局数は 17,215局と 4.5%、うん、で千葉県が 15,060局 4%、うん、大阪府が 14,369局 3.8%、
はい、
ちょっと先は8位まででしたけど今度9位が入ってて今度、兵庫県ですね、
はい、
13,007局、
はい、
3.4% で次に福島県が、
はい、
なんと出てくると、
はい
9572局 2.5%、うん、で茨城県が9556局、はい、ということで 2.5%
そうなんですよ。ここは、ね、はい、11時まで入れたのは茨城県出したかったんで、
なるほど。
なんか一番最下位でしたよね、はい、茨城県は。
あの魅力度、
はい、でこれは、ね、茨城県の方はね、あの魅力度最下位というのを、ね、自慢してるという。
そうですよ、
はい、
あれ中途半端より絶対いいんです、
はい、もう浮上したこそう浮上したことありましたね。
ありました。でもね最下位今年も最下位、今年も最下位だよって話題になるのがやっぱりいいんですよ、うん、
はい、
まあいいや、
はい、
ということ
でちょっとずっと飛びましてね、うん、無線局数のランキングという意味では、まあ、最後までいきますけど43番目が長崎県の2693局で 0.7%、
はい、
44番目が島根県2409局 0.6%、うん、45番目に沖縄県2183局で 0.6%、うん、46番目鳥取県2101局 0.6%、はい、で最後佐賀県ということで1797局、うん、0.5% ということでね、う
ん、北海道1位の北海道20分の1しかいない
ってことですよ。
そうなんですよ。
さらにこの中でアクティブ局が何パーセントかって話になるわけですよね。
局数ですからねこれ完全にあのいわゆる免許の局数なんで、
そうそうそうそう、実際運用してるのはもっと少ないでしょうから。
そうですよね、うん、そうか、だから佐賀県レアなんだ。
そうなんです
よ、レアですね
はい、はい、ということでね、あの結構前半時間が高くなっちゃいましたけど、いろいろと、数字を見てるとね、面白い。
面白いですね。
ですね、はい。
はい。
はい。はい、ということです。
JP7VSW、久保美と申します。アンテナ制作、挑戦していきたいと思います。ハムのラジオ。
それではここで、無線従事者免許のアドバイザー、QCQ 企画から耳寄りな情報をお知らせします。大変お待たせいたしました。 QCQ 企画実施養成課程 e ラーニングに第2級陸上特殊無線技師が仲間入り、ご自宅や職場などご都合の良い時間にお好きな場所で養成課程を受けられる養成課程 e ラーニングをご紹介します。養成課程 e ラーニングはインターネット環境とパソコンやタブレットがあればいつでもどこでも学習することができます。講師の講義動画と確認テストで全く知識のない方でも理解が深まりますし、講義動画は繰り返し何度でも視聴することができるので復習も楽々。わからないところは質問フォームからご質問ください。講師が丁寧に回答させていただきます。最後の修了試験はお近くのテストセンターで受けることができます。テストセンターは全国に300カ所以上。パソコンやタブレットでの学習が終わって最短3日後にはテストセンターで修了試験の受験ができるようになるので、学習スタートから試験までサクサク進めます。第3級陸上特殊無線技師の操作範囲も含まれる第2級陸上特殊無線技師の資格は、警察無線をはじめ消防無線、防災行政無線など様々な業務無線で活躍します。現在資格を持っていない方でもいきなり第2級陸上特殊無線技師から受講することも可能です。大好評の養成課程 e ラーニングで お仕事に役立つ第2級陸上特殊無線技師に挑戦してみませんか？養成課程 e ラーニングは他にも第4級アマチュア無線技師、第3級陸上特殊無線技師を実施中。気になる方は QCQ で検索。次にご紹介するのは第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座です。難易度の高い問題が出題される国家資格、一人で学習することに不安を感じる方もいらっしゃるのではないでしょうか。 QCQ 企画の通信教育講座では独自に編集した放棄と無線工学それぞれのテキストと問題集をはじめ、さまざまなサポートで受験生の皆様のご学習をお助けします。まず問題集を一通り学習できたら、本番さながらの試験問題を体験できる模擬試験問題に挑戦です。模擬試験問題は約3週間に1度のペースで計5回にわたってお送りいたしますので、お忙しい方でも計画的に学習を進められますね。わからない問題があってもご安心ください。インターネットの受験生専用サイトには質問フォームがあり、いつでも何度でも質問することができます。専任の講師が皆様からの質問を一つ一つ丁寧にお答えしますので、ぐっと理解が深まります。また受験生専用サイトにはいつでも見られる無線工学重要公式集、電波法令集、さらには過去5年分計15期分の試験問題と回答を掲載。ぜひご学習にお役立てください。令和3年9月期の一二山通信教育講座の受講生の方からは、問題集やテキストは国家試験の過去問題に沿ったもので分かりやすかったです。また5回の模擬試験問題は過去問題からの出題でしたが、本番と全く同じ形式で作成され慣れることができました。当講座を受講して試験問題の傾向や難易度を知ることができ、十分に演習問題に取り組めたなど嬉しい声をいただいています。第1級第2級アマチュア無線技師通信教育講座は現在4月期の受講生を募集中です。お申し込みは12月末まで。ぜひ QCQ 企画と一緒に上級ハムを目指しましょう。気になった方は QCQ で検索。お電話でのお問い合わせは東京 03-6825-4949、 東京 03-6825-4949 まで、平日10時から17時の間で受け付けております。以上、きっと人生はもっと楽しい QCQ 企画からのお知らせでした。 Radio Narita 83.7。
今度は市区町村別にね、ちょっとアマチュア局を、
はい、
数えてみたんですけども、東京都の、ね、八王子市、
はい、
これがトップ。
多いんだ。
多いんだ。
1898局。
ね、それ佐賀県より多いじゃないですか。
そうですね。佐賀、佐賀県が八王子市に入っちゃうと。
すごいな、これ。
いうことですね。で、2番目がね、高知県高知市。
そう、不思議ですよこれ、ね、
1827局、
意外ですね、
はい、で北海道旭川市ということで、ね、
はい、
1767局、はい、から4番目が大分県大分市、
うん、
1574局、
はい、
から福島県いわき市、
うん、
1490局、
うん、
ということでね、うん、
ですね、
ね、
八王子はなんとなく分かるんですけどね、あ、高知、旭川、大分、いわきっていうのがどうにもちょっと共通点も見出せないし、どう言われるんですよね。
これは行って取材した
けど、
いろいろ話聞かないとね。
そうですね、うん、ということでございました。
はい、
それからね、これディレクター調べていただいたんですけども、1局のみしかない 市町村、
はい、
ということでね、はい、これすべて島。
島ですね、みんな。
そうですね、
島ですね。
沖縄が多くてですね、はい、沖縄は 1,2,3,4,5、5つありますね。
そうですね。宮古郡多良間村かな。
はい。
多良間
島
ですね。多良間島ですね。
はい、
はい。宮古島と石垣島のちょうど真ん中ぐらいにあるところですね。はい。はい、から、これは沖縄県葛郡って呼んだらいいかな。
はい、
東村。沖縄本島の北東部に位置する村ということでね。はい。はい、から、沖縄県、島尻郡 かな、はい、久米島町、
はい、
まあ、久米島ですね、久米島というたらよく
分
かると思うんですけどね、はい、ここも1曲しかないと、
う
ん、あの多分ね移動では行ってはる人はいると思いますんでね、
いると思います、
はい、あのいわゆる曲として住所のある、
そう、そこに休憩地のある方は、
そうですよね、
1曲と、
はい、いやなんで久米島が1曲なんかなと思って、いや多良間島もね今ね行ってる人確かいてたはずなんです、
はい
はい、ということでね、から4つ目が、同じく島尻郡の、
渡嘉敷
村、渡嘉敷村ですね、
はい
はい、あこれも名前よく聞きますよね、
はい
はい、あの久米島のと、沖縄本島の間ですね、
はい、
うん、割と近いところですね本島にね、それから同じく島尻郡、泣き村、泣き村、
渡泣き、
あ渡泣き村か、はい、島が抜けてた渡泣き村ということでね、
これ多分沖縄なんとか村って呼びますね、
あそうかそうか、
渡泣き村ですね、
はい、そうですね、うんうん、はい、やっぱ沖縄のやっぱり島といいますかね、
そうですね、
そういうところがね、はい、その後あの普通の普通というかおかしいな、沖縄県以外は、
はい、
あの長崎県北浦郡、
おじか町というん
ですか、おじか町ですね、失礼いたしました、
五島列島ですね、
五島列島、
五島列島の北の方の、
なるほどですね、でから島根県壱岐郡、
沖郡ですね、
沖郡か、失礼しました、沖郡、はい、西之島町、
はい、
から島根県沖郡の
秩父
村、
秩父村、
はい、東京都豊島村か、
はい、
のこれ一局なんですね、はい、小伊豆諸島の大島の南にある、
そう、
はい、豊島村から新潟県飛びますね、
はい、
岩船郡、淡島浦村、
はい、
淡島村、浦村、
はい、
ちょっと読みにくいですけどね、はい、
淡島なんですけどね、
淡島ですね、
はい、島ですね、はい、これね、これもね、ちっちゃな、
そうですね、まあ、ここは一曲と、
そうなんですよ、
いうことでね、はい、
で実はここにあのゼロのところもありましてですね、
はい、
やっぱり島なんですけど、
はい、
東京都の青ヶ島、
はいはい、
青ヶ島村がゼロ、
はい、
それから
ゼロなんですね、
はい、
そうかそうか、
沖縄県が2つあって、うん、アグニ村がゼロ、
うん、
それから伊平屋村っていうのがありまして、ここもそれぞれ島なんですけど、うん、それぞれゼロなんですよ、うん、
なるほど、
はい
はい、ということです、はい、から次にねアマチュア無線局の密度、
はい、
ということでね、都道府県別にねちょっとまず見てみます。人口比で見ますと、
はい、
局の密度って言いますと、高知県が一番トップということで、ね、
人口ですね。
人口比ね。
はい。はい、あ、人口比ですね。
はい、
あの1000人あたりで 8.2 人。
2局。
8.2 局。
はい。
失礼いたしました。うん。から2番目が北海道。
はい。
6.6 局。
うん。
から徳島県、3番目ですね、はい、6.1
ぐらいですね、
局かな、
うんうん、
はい、から4番目、岩手県、5.9、うん、山梨県が 5.4 ということでね、うん、はい、あの全国で言いますと、人口1000人当たり、3局と、
うん、
いうことなんで、0.3% か、1人当たり、1000人当たり
の、そうですね、0.3% ですね。
う
ん、
そうですね、
はい。
意外と少ないですね。こう、そうこう、数字で出しちゃうと、
はい。
はい。
もっといるような気がしますけどね。
そうですよね。はい。うん、から、次に面積比。ということでね。
うん、
1平方キロあたりに何局あるかということでね。
はい。
断トツ1位が東京都。
ねえ、やっぱりね。
はい。やっぱり人口集中してましたからね。はい、1平方キロあたり 12.6 局ということで。はい、から、2番目が神奈川県。
はい。
1平方キロあたり 9.9 局、
うん、
大阪府が、1平方キロあたり 7.6 局、
はい、
埼玉県が 4.6 局、愛知県が 3.4 局ということで、はい、続いていくということで、全国的には1平方キロあたり 1.04 局ということで、ね、うん、1平方キロあたり、まあ、1局はあると。
1局ということですね。
ということですよね。
うんうん、
なるほど、なるほど。まあ、やっぱり東京都1平方キロあたりダントツですね、
さすがに。そうですね、多いですね。
はい。やっぱり人口が、狭いところに集中してるんで、
はい。
はい。あの、土地も地盤沈下しやすい。そんなことない。ということでございます。
はい。
はい。次にね、あの、市町村別に、まあ、先ほどはね、あの、都道府県別ですけど、今度は市町村別に、
うん、
1000人あたりの局数ですね。今度は市町村ということで、まず1番目が、はい、やはり高知県になりましたね。
はい。
高知県の安芸郡、
はい、
馬路村、
はい、
というところですね。これ56局、
はい、
ということで、人口が823人、
うん、
ということで、人口1000人当たり 68.04 局ということでね、はい、非常にダントツになってますね。から2番目が東京都小笠原村、
はい、
これ JD1 ですね結局、
うん、で局数免許だけの方いっぱいいらっしゃいますから、
うん、そうなんですよ、
はい、
はい、私もそうなんです151局ということで、はい、人口が3022ということで、はい、人口1000人当たりの局数が 49.97 ということで、から3番目が高知県、安芸郡の北川村、
うん、
やっぱり高知県ですね。
そうですね。
はい。これ64、61局ということでね、はい、人口が1294人ということで、はい、1000人当たり47局ということですね。
うん。
から4番目に、今度北海道に飛びます。うん、中川郡、豊頃村。
うん。
う
ん、あ、豊頃町ですね。
豊頃町か。
はい。はい、すみません。
ちょっと読みにくいですね、やっぱりさすが。局数が115局。人口が3182人ということで、はい、1000人当たりに 36.14 局ということですね。はい、から、同じく5番目が同じく北海道宗谷郡、
はい、
猿払村ということで、
はい、
90局、
はい。
人口が2484人ということで、33.5 局。1000人当たりですね。
はい、
から、6番目、高知県。はい、高知県多いですね、さすがに。はい。まあ、都道府県別でね、トップでしたからね。
トップ
はい。高知県、土佐郡大川村、
うん。
これが局数12局ということでね、人口が396人。
うん、
1000人当たり 30.3 局ということでね、はい。はい。まあ、だからそういう意味で、結構なんか高知県がランキング、
ね。そうなんですよね。
人口800人のところで56っていうのは1位の馬路村でしたけど、すごいですね、はい、
そうですね。
私の通ってた中学校が1学年400人いたんですけども、うん、ですから今この換算でいきますけど、一クラスに2人はアマチュア無線局がいるという格好ですから、
うん、
ちょっと異常とも言っていいかもしれないですね。すごい量ですね。
なんか多いですね。なんで多いんか、やっぱりこれも、
うん、なんか組織的に取ってそんな感じがしますね。
行って調べないとダメですね。
そうですね。
ゆずでも食べに行きます
か。いいですね。いいですね。はい。
はい、
それから、ちょっと経路の変わってるランキングになるんですけどもね。人口1000人当たりの局数で1局を切っている市町村。要するに1000人当たり非常に少ないと、うん、いうとこなんですけども、これなんか調べていただくと全部大阪市だったという。
あ、全部じゃないんですけど。
全部じゃないですかね。
大阪市にすごく多くて。
ああ、なるほどね。
他にもね、一局来てるところいっぱいあるんですけど、大阪なんでこんなにいっぱいあるんでしょうっていうぐらい、1、2、3、4、5、5つの区が1000人切ってるんですよね。
そうですね。大阪市なんですけど、西成区が、0.91 局、はい、1000人当たりに 0.9。
はい。
から、生野区が、1000人当たりに 0.9。
はい。
から西区が1000人当たり 0.89 やから0.9ですね、
はい、
ここ福島区が 0.88、0.9 ですね、
はい、
ここ何和区が 0.79 で 0.89 かな、なぜか、なんででしょうね。
なんででしょうね。
ちょっとここに住んでる人間に聞いておきますね。
そうですね。
なんで少ないんですか。
そうですよね。
おばちゃん戦できないんでしょうかね。
できないですかね。
でもそれを言い出すとね、東京なんてもっとできないような気がするんだけど、まあまあ人口が多いということもありますよね、
うん、それもあるんですし、イクノグなんて某無線機メーカーさんの本拠地じゃないですか、で少ないですよね、
はい、
なるほど、
なるほど、
うん、あれって感じですけど、
そうですね、この辺分かる方いらっしゃったらぜひお便りを。
これは難しいですね。
はい、難しいですね。
私も分かんないもん。
さて、分析できるかどうかってところですね。
そうですね。
はい。
はい。
ハムのラジオ。
では、ね、後半でね、ちょっといろいろランキングね、ちょっと今度違った観点から。
はい。
みたいということでね、アマチュア無線の本気度ランキング、まあ、これが本気度かどうかはちょっとなかなか人によっては変わると思いますけどね、はい、まず200ワット超えの曲が 県別にどのぐらいいけるか、要するに、まあまあ、まずほとんど HF になると思いますけどね、200ワット超えとなると、はい、まあ、6メーターとかね、EM やる方、ね、
いらっしゃいます
ね。あるんですけども、まあ、ほぼほぼ HF の方になっちゃうと思うんですけども、200ワットを超える曲の割合が多い、
そうですね、
県の第1位、富山県ということでね、なんか意外って意外、うん、
はい、
5.66%、
はい、
から新潟県ということで 4.53%、
はい、
次に奈良県、
はい、
4.49%、
うん、
千葉県 4.14%、 岡山県 3.92%、
うん、
とどんどん続いていって、北海道が、ね、45番目になってるんですよ、
はいはい、
1.53%、 46番目が青森県 1.49%、うん、最後の47番目が徳島県の 1.19% で、うん、まあ、これちょっとね、なかなか200ワットを超える曲というのはやっぱり好きな人になってくるんで、
いやでもちょっと意外ですよね、うん、検査がいるじゃないですか、200ワットを超えます、はい、そうすると、
そうですね、
だから人口密度が高いとちょっとやりづらいんで、人口密度が低いところが上に来て、うん、下の方は人口密度が高くなるのかなと思ったらそうでもないんですね、うん、北海道とかが、うん、
結構ばらけてますね、
ばらけてますね、北海道40多いですか、
うん、そうですよね、
1位富山で47位徳島っていうのが不思議ですね、なんで富山県こんな高いんでしょう。
ある程度いなかったら言い方悪いですけど、場所があって、
あー、パワー出しやすい、
やりやすいような場所があるじゃないですかね、
アンテナもでかいのが張りやすいと、
そうそうそう、
で電波200ワット以上出しても迷惑をかける人がところがないと、
少ないってところじゃないかなっていう気はしますね。
確かにそうですね、はい、
なんかあとは可処分所得が多い県とかね、
そういう観点からも調べると面白いですよね、
面白いかもしれないですよね、
なるほど、
はい、これはちょっとグラフ書きたいですね、これ、縦軸、横軸で、
は
い、
そうですね、
やってみたいですね、
そうですね、で、まあ、200ワット超えとなるとね、ちょっとやっぱり免許の、ランクによってね、ランクというかな、うん、1から4アームによって変わってくるんで、ちょっとここで、まあ、参考までなんですけどもね、平成2年までの無線従事者数ということでね、
はい、
合計でね、今、350万の無線従事者数。いらっしゃるんですけども、はい、4アンマが、314万人ということで、
はい、
ほぼ 90% ですね。
90% ですね。
はい。4アンマの方。うん、からサーモの方が、ぐっと落ちて26万人。
はい。
ということで 7.39%。
はい。
2アンマの方が、83,475人ということで 2.37%。
はい。1
アンマの方が 34,293 曲と、うん、人ということで、はい、0.97% ということでね、はい。はい、まあ、200ワットを超えるで、パワー出そうとするとどうしても1アマにならないと、
そうなんですよ、だから単純に考えると、はい、1アマの 1% の方が200ワット以上だとすると、うん、この曲数はちょっと多いですよね、はい、
そうですよね、
曲数割合がね、
まあ、無線局を持ってない弱間の方とかいっぱいいらっしゃると思うので、そうですね、まあ、それが割合がずれてるんでしょう
ね、そうですね、
はい、はいはい、ということでございます、
はい、
それからこれちょっとディレクター面白いですね、
はい、
とっても面白いプリフィック別本気度ランキングということで、
はい、
要するに200ワットを超える曲の多いプリフィックスかな、
はい、うん、
200ワット超えの曲の割合、ね、
割合が多い、
そうです、ね、
プリフィックスを見てみたんですよ、
はい、そうですね、でこれ意外や意外 JA3 ジュレットアルファ3なんですね、これ、はい、我が関西ということで ね、
そうですね、
近畿だから、
うん、全体的に見るとなんと上位は JA ばっかりなんですよ、
あ、確かに、うん、
そうですね、
JR、JH、J、いろいろありますよね、うん、JJ、JK あるんですけど、うん、なんと JA の方が、
はい、これ
非常に200万
から
多い、
0まで全部1位から9位までね、
全部 JA なんです、
そうですね、
はい、
J6 だけちょっと再割り当てが近かったので、ちょっと下16位になってるみたいですけども、はい、1位から9位まで全部 JA ですね、
はい、そうですね、
そうですね、
すごいな、あ、しかも9位と10位のその JA から J8 が9位で10位が JR3 ですけど、2ポイントも差がついてますね、
はい、びっくりです、
うん、
J3 の200ワット超えで 14% ですかね、
はい、そうですね、
私もそこの一員なんですが、
はい、私は第10位の JR3 ですけどね、
JR3 も多いですよね、
そうですね、だからその、うん、
あ
とも各エリアありますけど JR、JH ですね、 R と H ですね、
やっぱり 経験の長い方の方が、うん、大きな曲を持たれている曲割合が高いっていうのがこれを見てわかりますね。
そうですね、
はい、まあ、むしろあのパワーを出してやってらっしゃる方の方が長く残るっていうことなのかもしれないですけど ね、
そうですね、
因果関係的には、
うんうん、まあ、それは HF をやってるからとも言えるかもしれないです
ね、
はい、
はい、
うん、はい、ということでね、それから魅力度ランキングという魅力度ランキングということに入ってくるんですけど、はい、あの、はい、プレフィックスの魅力度ランキングということでね、はい、はい、まあ、数が少ない方が魅力度が大きいという、
そうですね、
考え方ということで、
は
い、
WPX 的にどんだけレアかってことですよね。
そうそうそうそう、
そうですね、
あの記念曲と体験曲とかレピーター 7J とか JD1 以外は140のプレフィックスがあるということですね、
はい、
で何といってもレアプレフィックスはの 7J シリーズということでね、はいはい、あの過去あの、まあ、海外の方が、ね、日本で運営した時に、7J のコールとか割り当てられてたんでね、当時は、
はい、
で今はもうそういうことなくなっちゃいましたんで、もう逆に言えばレアということで 7J はもうこれから発給されない。
そうですね、う
ん、今残っておられる方だけですね、
うん、そうですよね、
そうですね、ご本人が希望しないと、うん、再割り当てはないです。
そうですよね、はいはい、で魅力度として、うん、数の少ない方が魅力度多いことということで、ジュリエットケベック7、
はい、
これ現在発給中なんで、これちょっと途中なってるかもしれないんで、
始まったばかりなんで、これはまだ今はレアですけど、
そうですね、
すぐ数が増えます
これからですね、はい、セブンのエリアの方ですね、
はい、
それから、まあ、2番目からは、まあ、セブン L3、はい、これが759曲ですね、
うん、
だから、まあ、一番レアと言えるかな、
そういうことですね、
うん、から次がセブン N2、セブン M2、
はい、
これ776曲ということで、あとその後ね、セブン L2、セブン L1、セブン N2、どんどんどんどん続いていくんですけども、だいたい700曲から800曲くらいですね。
はい。セブンシリーズですね。
セブンシリーズですね。
はい。
うん。まあこれまだ触り割れてもされてないんで、
はい。
だからまあ当分このレア度は
続きますね。
続きますということでね。はい。から、まあセブン N1 が13位ということで、次の14位がね、ジュレットパパー6、
うん、
JP6 ですね。
はい。
から15位がジュレットリマー6、
はい、
で16位がジュレットマイク6、なんか6ばっかりですね、
うん、
17位がジュレットジュレット6ということでね、
意外と6の方は 再免許されてないんですね。
そうですね、
はい、
からと18番目に 7K4、
うん、
あ、これちょっと数が多かったんですね、 7K4 938曲、はい、から JE9、JK6 ということでね、うん、はい、で今度逆に一番多い曲数のプレフィックス何かということでね、ジュリエット、ジュリエット1、
はい、
14,922 曲ということで、はい、実はこれ発給が終わったばっかりなんですよね。
そうですね、
だからみんな新しい免許で、
そうですね、
まだ JG1 の再割り当てこの間までやってましたけど、5年経ってないんじゃないですか、
うん、だから免許切れてないということですね、
切れてないんでしょうね、だからほとんど丸残りですよね、
うん、
この1万4000という
のが、うん、そうですね、
からジュレットパパー7ですね、
はい、
まあ、これも発表終わったばっかりなんですけども、はい、11,586 曲、からジュレットパパー3、
うん、
1800、これも発表終わったばっかりですね、
終わった
ばっかりですね、はい、からその次に多いのがジュレットホテル1ということでね、
うん、
これちょっともちょっと前に、幸い割れてが終わった、
そうです
ちょっとしてるんですね、
はい、10年ぐらい前に幸い割れてしてたことですかね、
いや実はうちの X がね、
はい、
ジュレットホテル1なんですよ。
あ、
うん、新しいジュレットホテル1、ね、
あ、そういうことですね、
はい、ということなんでね、それ、はい、その一人でございます。あ、というか関東の方でのコールサインですけどね、日本、大阪のも持っとんですけどね、
はい、
はい、ということで、
新しい方と古くからやってらっしゃる方とこう混ざってちょっと
上位
に来てる感じがしますね。
そうですね、ですね、はい、はい、からジュレットエコー69999曲ということで、ここも発揮終わった
ばっかりですね、
はい、まあ、やっぱり発揮終わったばかりの曲というのはやっぱり切れてないんで、どうしても多いですよね、
多いですね、でその中でびっくりするのは JA1 ですね、
はい
多いんですよ、うん、
7034ということで、
はい、
はい、だからやっぱりずっと長くやってらっしゃる方から、まあ幸いでもありますけども、
首都圏にいらっしゃる方で地方のコールサインを持ってた方が、
うん、
J1 の再割り当てが始まったときに結構 あの固定機を開局してるんですね。
あ、なるほどね、ここぞとばかり。
そうここにも一人いますけど。
はい、いますね
そうなんですよ、はい、だからそれでそういうんでやっぱり多いっていうのはありますね。
な感じですかね。
はい、
はいはい、あの結構こういうふうにちょっと違った観点からコールサイン見ると結構面白いですよね。
面白いですね、
うん、はい、ということでね、ちょっとランキング見てみましたけどもね、いかがでしたでしょうか。
やっぱり数字見るの面白いですね。いろんなことが見えてきますね。
はい、はい、だからあのやっぱり実感と違う感じのところもどうしてもありますよね。
ありますね、
うん、あの200ワット超えの曲がジュレットアルファが多いというのは私もびっくりしました。
こんなに露骨に出るもんだと思わなかったですね。
そうですよね、はい、あのまたあのリスナーの皆さんもね、こういうランキングでね、まあ、こんな情報があるよというのがありましたら教えていただけましたらね、お便り紹介したいと思いますのでね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画では、一山二山一陸特を国家試験で目指す方に向けた通信教育講座を行っています。効率よく学習できる教材、定期的な模擬試験とピンポイントな解説で受験生の皆様を強力にバックアップします。一山二山一陸特の国家試験を受験される方、 QCQ 企画の通信教育講座で合格を目指しませんか。詳しくはウェブで QCQ で検索。
はい、ということでね、今日の番組いかがでしたでしょうか。
はい、
ランキングということでね、はい、あのいろんな観点から見るとね、面白いですよね。
面白いですよね、
はい、役に立つかどうかちょっと、まあ、ちょっと置いといてね、
はい
、うん、はい、あの面白い感じですね。
あ
の、まあ、あのランキングというのは、まあ、あの数値としてね、きっちりとこれ出る話の、まあ、なんで、まあ、それをそれとしてね、うん、受け取って、まあ、それをどう考えるかですよね。
はい、
うん、そうですね、いい悪いか、それはもうそれぞれ人のね、考え方によりますので、
大体そういうランキングを作る人の意図も結構出ますからね。
はい、あ、そうですそうです、はい、
そう、ところであのさっきの200ワット超え、はいはい、曲数 の、 その割合ですか、富山県が一番って話でしたけども、あの可処分所得の話を今収録の間に調べました。
お、
全世帯の可処分所得1位は富山県でした。
やっぱり、
やっぱり
大当たりでしたね。
大当たりで、ところがですね、こういう話が続きありまして、47位徳島県ですよね、
はい、
1.19%、 この200ワット超えの、はいはい、割合。ところが可処分所得で見ますと徳島県ってそんなに順位低くないんですよ。18位なんです。
お
お、
だからなんか富山県は確かにそういう立地差があるのかもしれないですけど、でも例えば2位新潟県もちょっとランキング上の方見ても多分徳島より、うん、あ、徳島と同じぐらいですので、それだけじゃ説明できないかもしれないです。
まあ可処分所得と人口密度と
土地の広さと、
はい、なんか掛け算でファンクションなんとかなんとかって数式を作れば出てくるかもしれない、
かもしれないですね、
ね、
ということでした。いや、こうして見るとやっぱりこのデータを見ていろいろ考えますと地理のお勉強になりますね。
そうですね、
はい、はい、あのまたあのリスナーの皆さんもね、こういうちょっとランキングでね、まあ、こんな情報があるよというのがありました、ちょっとまた教えていただけましたらね、お便り紹介したいと思いますのでね、はい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ハムのラジオでは皆様のお便りを募集しております。どうぞお気軽にね、お便りをお送りください。どんな内容でも大歓迎です。ご意見、ご感想、お叱り、雑談、無線以外の話題でも大丈夫でございますのでね、お寄せください。お便りの先はメールの場合、ham@hamsradio.net、 ham@hamsradio.net、 こちらの方にはお送りください。またあのホームページにありますメールホームからもね、お送りいただきますので、そちらからもよろしくお願いいたします。はい、今日どうもありがとうございました。今日の相手は JR3QFB39 と、
はい、JR2KHB スタート、
はい、JG1ITH リオと、
はい、JA1WTO 吉原でした。また来週お会いしましょう。
はい、セブンティーズ・ディスリー、
さよなら。
この番組はきっと人生はもっと楽しい、無線従事者免許のアドバイザー QCQ 企画の提供でお送りしました。